と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。3月半ば過ぎて、ちらほらとね桜が咲き始めて、ああもう春だなって、心ウキウキする季節になりました。そんな時に、今日も素敵な、ゲストを三条からお招きしていますので、30分お付き合いよろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
ただいま三条のコーナーです。このコーナーは、三条通りにゆかりのある、方にお願いして来ていただいてます。今日はちょっと素敵な、女性なんですけど、お互いにとても緊張しているんですけど、高橋由美さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。実は、なぜドキドキしているかというと、高橋さんは、はい、フリーアナウンサーでいらっしゃるという、プロに、インタビューをするというのは、すごく緊張してます。
逆に私はインタビューをすることはあってもインタビューされるということは生まれて初めてなので。
初めてですか。
はい、それですごく緊張しています。
はい、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
なぜ高橋さんに来ていただいたかっていうと、高橋さんは、三条通りの近く、に、五湖町のあたりに昔からお住まいでということですね。
はい、
はい、で、最近ちょっと、町づくり協議会の方にも会員になって、くださって、定例会議とかにも出てきてくださってるんですけども、その前に、私は、高橋さんに、2年ぐらい前に、お目にかかって出会いがあったんですけども、
はい、
元々今は、アナウンサーはフリーという形で、
はい、
お昼間は、お仕事をされてるんですけども、
はい、
どこでお仕事を。
そうですね、今はですね京都大学の官民共同まちづくり実践講座というところで、はい、ちょっと長い名前なんですが、
はいはい、
そこで3年ほど前から秘書として勤務をさせていただいたんですけれども、はい、そこで今まで私自身には未知の世界だった町づくりに、はい、とても奥の深さ、
はい、
面白いなというのを魅力を感じまして、はい、もっと勉強したいんだけれどどうしたらいいだろうかと思っているところに、
はいはい、
この偶然なんですけれども、ね、
はい、
このパーソナリティでいらっしゃる下村さんから、
はいは
い、京都景観エリアマネジメント講座というのがあるよって教えていただいて、ではもうぜひそこでお勉強したいなということと、はい、当時の研究室の教授のおすすめもありまして、
は
い
は
い、そして受講させていただいたのがきっかけです。はいはい、
その京都大学でまちづくりを研究しておられる先生方、
はい、
そのすぐそばにおられて、というので、私たちが教えてもらわなきゃいけないこともあるかもしれないけど、私がちょっと、関わっている NPO、で、
はい、
京都景観フォーラムというところで、景観まちづくりを専門にする人たちを、
はい、
育てるっていうか増やしていって仲間を増やしたいということで、エリア京都景観エリアマネジメント講座っていうのをやってまして、それを、はい、2年間、
はい、
受けていただいてでだということで、
はい、
めでたく終了されて、
はい、
京都景観エリアマネージャーになられたんですけども、
はい、
その中で、高橋さんとお話してて、実は三条に住んでるよ、
はい、
っていうのと、元アナウンサーっていうのを聞いて、あ、これは、ぜひとも三条にも来てほしいなっていうことで、いろんなことで、そんなことで、関わり始められたっていうことなんですけども、
はい
はい、実は先日、大きなシンポジウムをして、
はい、
そこの、司会を お願いしたんですけども。
そうですね、もう大役をおせつかまりまして、
はい、いやいやお手の物で、
ね、でもないです、
はい、ですけど、どんな、シンポジウムだった
か。そうですね、
何を教えてください。
はい、あのここ数年文化庁の助成をいただいて、うん、京都文化博物館と、はい、京の三条まちづくり協議会と、はい、姉屋小路界隈を考える会の方々が、うん、様々な活動をされていますが、はい、今回は、うん、この3月3日に開催されたシンポジウム、まあ、その名も三条通りの近代洋風建築群、はい、その魅力に迫るというタイトルのシンポジウムが行われたわけですね、
はいはいはい、
あの本当にこのシンポジウムは定員を超えるたくさんの方々に、
そうなんですよ ね、
ご参加いただきまして、
はい、150人だったんですけどね、
はい、はい、定員を超えてお断りする方もあったぐらい、
はい、ね、たくさん来てくださって大盛況でしたね。
そうですね、
はい、
三条通りに寄せる関心の高まりをもう実感いたしましたね、
うんうん、そうですね、はい、
でこの、 あの三条通りを起点として、うん、あの近代建築物、この地域の財産として、うん、まあ、後世にいかに残していくか、うん、
はい、
そういうことをこの三条通りから考え始めて発信していきたいという目的に行われたと聞いていますが、
そうですね、はい、
はい、
ね、三条通りは本当に、素敵な近代建築が、ね、いくつも並んでるっていう、まあ、本当に京都でも珍しい、まあ、全国で言っても珍しい通りだと思うんですけどね、はい、そこで、こういうシンポジウムをするということで、はい、はい、で
当日ご登壇いただいた方々は、まちづくりに関わられている専門家や、近代建築物や国の、文化財を所有されているという方々にご登壇いただいて、本当にいかに維持保存また活用していくかという熱い議論が交わされましたね。
はい、あの本当、桜ビルの所有者と、あと1928ビルは、はい、若林さんと建築家がお持ちなんですけども、
はい、
その方に来ていただきましたね。
そうですね、はい、その今1928ビルという話が出たんですが、
はい、
あの五甲町と三条の角にあって、はいはい、昭和3年に、うん、あの建築されて、
はいはい、
あの元毎日新聞社の京都支局だったんですよね、
はい、
私も実は小さい頃に、
はい、
あの大文字の送り火の日に、
はい、
その屋上が一般に開放されていまして、まあ、両親と一緒に見に行ったのを覚えてまして、
そうですか、
はい、でもそれが何気なく通り過ぎてたんですが、今回のシンポジウムで実は、うん、あの武田剛一さん、はい、関西の建築の父であると言われている、はい、武田剛一さんの設計ということ初めて知りまして、はい、お恥ずかしながら、
いやいやいや、
でも、はい、あの窓の星のマークも、うん、あの毎日新聞社のマークであったりとか、いろんなおしゃれな施しがされていて、あのロマネスク様式ですか、
うんうん、と、はい、アールデコと、
ね、アールデコと、はあ、はい、アールデコ様式とか
いろいろ、ね、接中なって
接中されているという、う
ん、らしい
ね、はい、そういう観点からもうあの見させていただいて、はい、新たな発見でした、
そうなんですよね、あの、このシンポジウムに先立って、
はい、
ツアーを組んだんですよね、
はい、
それにも参加していただいて、
そうなんです、
高橋さん、
もうそれがとっても魅力的な街歩きになりまして、
はい、私行けなかったんで、
あ、そうですね、はいはい、うん、あの当日はあの8つの近代洋風建築、はい、三条通りにある8つを、はい、あの詳しい説明とともに歩かせていただいたんですけれども、
はい、
建築士会の方や、
はい、
まあ、京都文化博物館の方に詳しい解説をいただきながら、
はい、
あのどれも明治大正昭和の時代に、
う
ん、なんか建てられて
ですよね、
うんうん、あのただ本当にその時代背景、その当時の流行ですとか、
うんうんうん、
またもう名だたる建築家の方々が理想とされた、
はい、
あの西洋から、
うん、ね、
取られた建築様式というのを随所に見ることができて、
うんうん、
もう本当にまさにあの歩く生きた博物館だなと、もう本当感動しました。
あ、そうですか、
はい、
あの近代建築ファンってやっぱりすごく多いですね、
はい、
ツアーの時も、 すぐ申し込みいっぱいになってしまって、
私一番に申し込みました。
そうなんですよ。もう、はい、あれもお断りするぐらいあったんですけどね。
ですね。もう何気なくルネサンス様式とかバロックやアールヌーボーとかジェシションとかモダニズムとかも今までこう何気なく聞いていたものが実際にここの建物のこの部分がっていう説明をいただいて本当にいい勉強になりました。ぜひ多分この人気にあやかって多分第2弾第3弾とあるのではないかと期待してますので、はい、ぜひその時はは
いはい、
また
そうですよ ね、
ね、皆さん、はい、少しでも多くの方にしていただきたいなと思いました。そうですね、
この動きっていうのはやっぱり、さっきもおっしゃってくださったようにそのせっかくこういっぱいある立派な建物をその地域の財産として、文化とね、まあ、歴史のあるものをどう生かしていくかみたいなことをやっぱり大事にしていかないと、もう、いろいろ所有者の方もおっしゃってましたが、はいはい、保存して活用していくのも大変ですよ ね、
ね、
いくつも最近どんどん建て替わって気がついたらもう壊されてたみたいなことが多いので、ぜひともね、そういうなんかいい活用をして、残っていかないか残っててほしいなと思ってるので、まあ、これを皮切りにして、まあ、スタートにして、同じようなシンポジウムだとか、まあ、ツアーもやっていきたいなっていうふうには、ね、思ってるんですけどね、
ぜひ本当に、企画をしていただきたいです。
企画する方になってるかもしれない。
そうですね。そうもなりたいです。
はい、そうですね。はい、
夢は広がりますね。
はいはい、そんな風なんで、まあ、そういう風にいろいろ町のことも、ま、建物のことも、とてもご興味を持っておられるんですが、これからやりたいことが、
そうですね、
見えてきました。なんか増えました。
そうですね。景観エリアマネジメント講座というのは、はい、もう本当に魅力的な講座だったんですね。はい、まあ、というのはもう私のような知識も経験もないものでも、この建築の世界の第一人者の方々のご講義を聞くことができて、でまた茶道や華道といった京都に根付く生活文化から景観を捉えるという、もうそういう学びもとても興味深いものでした。そして実践講座はもうフィールドワークでしたので、あちらこちら歩いて、現実に街や景観を目で見て感じることができて、でせっかくそういったことでお勉強をさせていただいたので、これからは少しでもお役に立てるように、地元で三条通りで、少しでも、活動をできればいいなという、夢と希望を持っております。
ありがとうございます。はい、ということでとても心強いメンバーが増えました。またこの番組でもまたね、時々おしゃべりしてもらえればと思ってます。はい、
足でまといにならないように頑張りたいと思います。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
いろいろ話したいこともありますけども、今日は、高橋由美さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここでちょっと一曲聴いてください。
京都人町出会いもん、
会員紹介の時間です。担当しますのは、ラジオ部会の小沢恵美です。本日来ていただきましたのは株式会社谷本工務店、谷本様です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、谷本雅治と申します。
はい、まず自己紹介簡単にお願いできますか。
はい、私はですね、株式会社谷本工務店の谷本雅治と申します。一応建築士の資格も持ってまして、建築士事務所登録もしてるんですが、主には木造住宅の、建て替え、新築、増改築、リフォーム、リノベーション、はい、で、まあ、最近では、まあ、マンションなんかのリノベーションなんかも、まあ、手広く手掛けてはおるんです。で、まあ、建築士の資格を持ってますもんで、一応建築士事務所の登録もさせていただいてまして、まあ、そういうご縁もあって って建築士会さんとちょっと、関わりを持たせていただけるということになりました。
はい、以前はよく活動されてたんですけど、最近
そうですね、
ね、お見かけしなかったのですが、
はい、30代ぐらいの頃はね、はい、建築士会の、まあ、青年部会さんっていうところで、うん、大変お世話になってまして、
はい、
親しくしていただきまして、たくさん の建築の若手の方々と面識ね取らせていただくことができましてね、
うん、
広くそういう意味で人脈を作られて出させていただきましてね、非常に感謝しております、うん、
はい、
まあ、そんな中で、ね、何人かの方からは新宿のお仕事を頂戴したりとか、
うん、
そういうこともありまして本当に感謝しております、うん、まあ、ただ年を追うごとにまた本業の、まあ、公務の方にもちょっと力点を置かなければならんかなというところで少し疎遠になってしまったんですけれど、
はい、
また私もまあ今55歳ですので、まあ、まあ年も年になってきましたので、まあ、昔ねお世話になりました、うん、まあ建築士の方々と、うん、やはりまたもう一度ねいろんな意味でまた勉強もさせていただきたいですし、
うん、
お付き合いもまた再開させていただけたらなという思いで最近ちょこと、
はい、
参加させていただけるようにしております、
はい、あ、なるほど。去年のビアガーデンでした？
ビアガーデンぐらいですかね。はい、
でその時来ていただいて、
はい、
12月には京都大会、全国大会がございまして、
はい、
もうぜひそのスタッフに入っていただこうと思いましてエクスカーションスタッフとして、ね、1日走り回っていただきましてありがとうございました。
はい、最初お話をねお聞きした時には、はい、なんで私なんかと、まあ、本当にそんなね力量もございませんし、こんな私めがとは表はおったんですが、まあ、せっかく自分でまあね軸足をちょっとね建築士会にと思って動いて、うん、まあ、その結果お声かけていただいたからにはですね、はい、やはり。まあ、自分として、できることはまあご協力させていただこうかなという思いでさせていただいたんですが、内容があまりにヘビーなもんやと思ってなくて、
でも大変なチームワークが取れて、
はい、ある意味本当にそのねメンバーの方々には本当によくしていただきましたし、
ありがとうございます。
本当にまだまだ建築士会で居場所がね再度ない私にとりましては非常にありがたい場ではあったのかなと思います、
またこれからねそんな機会がどんどん増えてくるかなと、
そうです ね
思いますので、どうぞよろしくお願いします。
いや、まあ、なかなか気小さい人間なんで、うん、こそこそっと、ね、こそこそっと長く
もう人柄がにじみ出てる方なので
ですが、なかなかねそういうわけにもいかず、まあまあ頼まれたからにはねイエスかハイしかないという教えも誰かから聞きましたので、
はい、いい言葉ですね、ありがとうございます。
いや本当はそれは辛いとこではあるんですが、まあ、なるべくそういうご返事ができるように今後頑張りたいなと思っております、
うん、ありがとうございます、はい、でところでですね、
はい、
まあ、建築士からお仕事の話聞きましたが、
はい、
こういうリフレッシュしたりとか、
はい、
ストレス解消にちょっとした趣味、ご趣味があると、
そうですね、趣味と言えるほどではないんですが、はい、まあ一般的にまあよく言われるのでしたら、まあ音楽鑑賞っていうことにはなるんでしょうけれど、うん、
はい、
まあ、まあちょっとこの年のね同年代の方やったら一部の方は分かっていただけると思うんですが、我々がまあ高校時代によく流行った洋楽のまあハードロック系、まあディープパープルとかね、レッドゼッペリンとかまあ言われる方々をね一頭としたああいう重たいやかましい音楽に癒されるというのがまあ私のまあせめてものストレス発散かな、スポーツができるわけでもないしでねというところで、はい、
高校時代に聞かれてて今でもその時の当時の音楽聞くと、
聞きますね、
こうぐっとこう気持ちが若返ったりとか、その時のこと思い出したりとか、
そうですね、思い出したりもありますし、で本当は家の中でそれに合わせて大声で歌いたい、うん、
はいはい、
叫びたいんですが、まあ、最近の近隣事情、
はいはい、
嫁事情いたら怒られますかねもう直ちにイエローカードが来ますのでそういうわけにはいきませんが、まあ、心の中でシャウトして、叫んでみたいなね、どこら辺で、はい、
ちゃなんかご自分でも楽器を弾かれるんですか？
昔ねフォークギターね、はい、の触り程度しかまあしてないので、まあするとねバンドまでっていうようなねレベルの域では当然ないので、まあもう聞くで、まあせめてもでしたら、まあまあ日本の歌になりますけど、カラオケ行ってまあシャウト系やったら歌いますよみたいなそういうところへですかね。はい、
実はですね、はい、建築士会の中のまちづくり委員会というのがあるんですが、はい、まちづくり委員会のメンバーがやってるまちづくりバンドっていうのが、はい、ずっとは活動してないんですけど、たまに活動される。
そうですか、
はい、大変皆さんお上手でね、盛り上がりますよ。
あ、なるほどね、はい、いっぺんちょっとそうですね、配置を拝見させていただけたらなとは思いますね。
いつかご一緒に、はあ、いつかご一緒に。
そうですか、年齢制限とかは特にないんですか？
全くありません
そうですか
青年部会ではなくて町づくり委員会ですので。
よかったです。わかりました、はい、
本当に建築士会の方、音楽やっておられたりね、歌を歌っておられたりね、はい、いう方が
いらっしゃるんですか？
いらっしゃるので、はい、またそんなところでも
ね、
ご一緒にいろいろできたら楽しいでしょう ね、
仕事だけではなくってね、やっぱりね、はい、内面的にお付き合いさせていただけたら、なお私もね、嬉しいかなとも思いますので、そうです
ね、楽しいことをこれからも増やしていきまして、
はい、
どこかでまた何かの委員会や何かのイベントで、はい、ご一緒に活動して汗を流すようなことを、はいはいはい、期待してます。
いやー、はいはい、
もうお仕事もねお忙しいので、はい、ちょっと限られた時間にはなるかと思いますけど。いや、
とんでもないです。はい、はい、先ほどのねイエスかハイの精神で、
精神で、
はい、やれる
心強い、
はいはい、頑張らせていただきたいとは思います。
ありがとうございます、はい、本日のご紹介いただい、ご紹介しました会員の方は、株式会社谷本工務店、代表取締役谷本正治様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、小沢さん、谷本さん、ありがとうございました。とっても楽しいお話で、楽しい活動をどんどんね、していきたいと思います。来月は、伏見をテーマに、伏見の、街づくりを、のお話を紹介する予定です。これからね、素敵な、季節になって、伏見の方にも、桜の名所もあるし、出かけていきたいなと思います。というところで、今日はこれで失礼します。どうもありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。